皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は現場と見識です。今回のこの巨大な危機がをですね、まあどのように乗り越えるかという話をしてきたんですけども、さあそれで必要なやっぱりポイントですよね。私はやっぱり現場と見識、この2つだと思うんですね。どんな問題もですね、現場レベルで言いますと、現場としての合理性の中で全ては動いています。ですからやっぱりこの正確に事実を知ること、それから何が起きているのか、それどんな風に動いていくのか、その今後の展開なんかは現場分かっている人ある程度予想できるわけですね。ですからその何をやるにしろですね、これは現場の感覚っていうのがないと全然これは話にならないと思います。机上の空論はですね、こういうその危機の時には一切通用しないんだと思うんですね。だから H というのはですね、まあビジネスで言ったイノベーションの力っていうんでしょうか、まあ今までと全く違う発想、考え方、やり方をこう持ち込んでくる力ですね。これがどうしようも必要です昨日と同じことができなくなっているところがたくさんあるわけですから、その全く新しいことをやったり、全く新しい方向に舵を切らなきゃいけないんですね。それをやっぱりですね、こう自分なりにこう見つけることができる、それが H というものだと思うんですね。でやっぱりその多くの人たちはですね、まあ倒幕してると思うんです。でその倒幕はですね、だんだん恐怖になってきて、しかしその腹をくくらないとですね、こういう危機ってのは対処できないんですよ。前から言ってるように、人間のそのまあそのものを感じる場所は3つありまして、頭と心と腹なんですね。頭というのはまあ理論、理性で物事を感じる世界。心というのはですね、この気持ちですね、同情するとか、あるいは悲しいと思うとかいうことですね。まあ今回もそのボランティアをしたいという方たくさんいらっしゃいます。で、私自身もいろんなことをこう、まあ実際にやってることもあるんですけども、ただ現場には行けないんですよね。これはやっぱりそのボランティアを支えるインフラがありませんので、現場に行くことできませんから、まあ外で自分なりの役割を皆さん果たしていただくと。いうことしかなかなかできないんですね。で、お金はもちろん効果ありますけども、買うものがなかったり、そのものを届ける手段がなかったりというのが今日現在の状況でありますから、まあなかなか思うに任せないところがある。しかし自分自身の復旧とか復興とか新しい時代の建設というのは自分なりに皆さん誰でもできることですから、まあ本当に専門家が対処しないとできないことは専門家にとりあえずやってもらって、自分たちのできることをですね、一生懸命やるということが今非常に重要なことじゃないかなというふうに思うんですね。で、今言ったその頭と心と腹なんですけども、頭でこう考えて、でこの普通はいいとか悪いとか判断するんですが、まあそれが破綻すると心に来るんですね。昨日確か夜、昨日夜だったですかね、東京電力の記者会見やってて、2号機のことでしたっけね、家の中で、建屋の中でですね、爆発が起きたと。で、気圧が3気圧が1気圧になっちゃったと。それ穴開いたってことですね、格納容器のね。で、それで記者会見やったんですがね、その、なんつうのかな、こう見てるとみんなものすごいこの、不安そうで、恐怖で震えてるような感じなんですよね。で、その、いや、もう、お釈迦になっちゃいましたよ。格納容器穴開いて飛び散っちゃいましたよっていうことはね、言えないんだね、あれね。みんな下向いちゃってね。あれ、原発をなんかね、やってるってのはやって嘘ついたり、本当のこと言わなかったりということが、あれ、染みついてんだと思いましたね。決して本当のことを言ってはいけない。何があってもですね、言わないで押し通せと、あれ教育されてんじゃないですかね。まあそういう人しか、ああいうとこ残らないし、だからって能面ビーダーマンなんじゃないかと思うんですが、まあそれはともかくですね、とにかくしかし明らかにですね、動揺してる様子がありましたね。あれまだ心に来てんですね。あれもう少し下に落とすといいんですよ。 そのね、泣いても騒いでも逃げられないわけですから、こういう事態になったわけですからね、東電なんか特にですよ、腹くくんなさいってわけでね、別にそのまあ いろんな問題は出てきますけども、やっぱり今すぐやるべきことってあるわけですから、腹くくってですね、で今さら隠し立てなんかできないんだから、腹くくって行動すればいいわけでしょ。だからそれがね、三つ目のこの腹ってやつなんですよ。で現場はですね、腹くくらざるを得ないんですよね。現場というところはもうその持ち場離れられないことがあるわけじゃないですか。何が起きたってですね、それは今回のような放射能のような木というね、特別な木でなくたってですね、どんな時だってですね、みんな持ち場があったらそこ離れられないという事情があるわけでしょ。だからやっぱこう現場の感覚っていうのはですね、まあ頭で理解して、うわまずいなとかですね、うわよかったとか、これで大体一喜一憂してるんですが、最後腹に落とさないといけないんですね。でこのやっぱ腹に落ちる感覚というのがあるとですね、そこからその恐怖を乗り越えて前に行動しようというエネルギーが湧いてくるんです。まあ変な話をするようですけども、まあ土屋先生がよく言っておられるようにですね、癌という病気は実はあれはその即死というのはなかなかない病気なんだと土屋先生言っておられますね。例えば心筋梗塞とか脳出血はですね、ほとんど即死に近い状態だから、もうなんか何の猶予もなく終わってしまうんだ。でそれに対してそのあれですね、癌という病気は少し時間的余裕があるってわけですね。で放射能についてもですね、急性で本当に人が浴びちゃったらもうそれはそれっきりっていう部分があるんですけども、なんかこれ本当に長く浴びたら危険だぞという放射能をずっと浴びてる段階っていうのはまだこう時間があるわけですよね。でどうするんだということはやっぱり懸命に考えて行動するっていうことが一番重要なことだと思うんですね。だからその頭で考えてね、そういう怖いことは考えないようにしようとかですね、おどおどするとか不安になってるってことが一番ですね、それは問題で、やっぱり原理原則に従って腹くくって行動するってことが一番いいんじゃないでしょうかね。やっぱ賢くないとまずいと思いますよ。賢いっていうのはですね、その学歴だとかそんなことは全然なくてですね、現場で培った実力ですよ。現場で培った実力って一番大切で、動物的な感覚って言うんでしょうかね。うん、これはいいとか悪いとかですね、足をこうしようとか、そういうものを持った人を前面に押し出すことがですね、今すごく大事だと思いますね。で、そういう人たちもやっぱりその、しかしその、まあ言われたことをやってる、いわゆる職人さん的なことだけをね、ずーっとひたすらやっててもですね、なかなかこれわかんない部分があると思うんですよね。今まで自分が経験したことないこと、今まで考えたこともないことが目の前にある。これはもうそれ乗り越える力、いわゆる教養というものですね。これがH なんですよ。H がないとですね、そのリープ、クォンタムリープね、量子的なですね、ジャンプができないわけですよ。今までと全く違うやり方でそれをね、望むというですね、その大きなジャンプができないわけですね。ですからやっぱり H を持った人ってのはすごく大事で、ですから現場と H と両方をこれ合わせてですね、やっていかないとダメなんですね。で、これは何もその現職だけじゃないと思いますよ。こういう状態になったらですね、まず家庭でも、それから学校でも、病院でも、企業でも、およそ人が集まるところにおいてはですね、もうとにかく現場感覚と H とこの2つを持ってですね、自分なりに道を切り開いていくっていうことが、ものすごく私は重要だと思うんですね。なんせその、これだけの巨大な、まあ地震と原発の事故と、それから、ものすごいエネルギー不足同時に来ちゃったってのは世界にまだないと思うんですね。だから、そのまま当てはめられる世界のその、まあなんて言いますかね、知恵みたいなものは、それはないと思います。しかしその考えればですね、いろいろとその、抜け道と申しますか、克服するやり方って出てくると思うんですね。ですから普段使ってないね、頭を使ってそこをどんどん克服していくってことが常々申し上げて一番大事でございまして、まあそういう人たちがですね、各まず組織で集まらないとダメですね。ああやって東電で怖いみたいに能面ビー玉ばっか集まっていったらですね、あれはですね、崩壊あるのみですよ。まずその辺を皆さんチェックしていただいて、ちゃんとまともなリーダーが座ってるかどうか確かめてください。で、そうでないからすぐ取り替えてください。非常時ですから。それからその、やっぱりリーダー、特にトップリーダーの重要な役割というのはですね、現場のサポートなんです。現場をトップリーダーにサポートされるのは一番バカなことで、なぜその危機を回避する、 一番大変な状態をですね、その、良くする、一番重要な場所は現場なんですね。だから、何人たりともですね、現場を信用する以外に方法はないわけですよ。原子炉の今回の破綻もそうです。命を懸けてですね、原子炉で今誰か、ねえ、あれなんとかちょっとしてる方、いらっしゃるわけでしょう。この方たちに全てを任す以外にですね、我々は方法はないわけですね。もちろん自衛の手段とか逃げるとかいうことできますが、そもそも、原発そのものについてはですね、今これどうするというのは現場の人に任せる以外に方法はないわけですね。ですからそのトップリーダーというのは、サーバント型リーダーシップというふうに言われる話は前からよくこの放送でもしておりますけども、とにかく現場がいかにですね、上手に動けて、きちんと行動できて、現場がそのスムーズに動くのか、本来果たすべき役割をいかに効果的効率的にできるのか、それを考えて行動する。これがトップリーダーの非常に重要な役割なんです。なんか今ね、完全にですね、盗作しちゃってんです。ね、その、現場をトップに奉仕させるとかね、これは言語道断でありまして、そのくだらない会議とかくだらないその紙をですね、上に書いて上に上げんじゃなくてですね、まあとにかく現場に任せると。ですからその現場は本当の現場の実力と H と両方持ってなければダメですから、もし見ていてそれが足りない部分があったら、そのトップリーダーが上手にそれを補ってあげなければいけませんですね。考えてみるとですね、まあ、その、日本はこの20年ぐらいの間に随分社会のシステムを変えたんですね。いわゆるグローバリゼーションというのもやったしですね、地域で活動した会社が全国あるいは全世界に広がったりと、地理的にも相当分散したんですね。そのプロセスの中で虚弱な部分が出てきてるわけですよ。在庫少なくなったりとかね、通信インフラ、巨大なエネルギーインフラに依存するとか、まあ、その持続不可能なその部分に依存して、そのシステムを構築しちゃった部分が非常に多いんですね。で、今それをですね、その基盤が崩れたわけだから、全部その元からやり直さないといけないんですよ。で、それこそまさにですね、自分の組織は何のために仕事をしてるんですかと、なんかね、この非常に効果的で効率的なシステムを動かして、いかにたくさん利益を上げるか、ただそれだけだって言ったらですね、それが成り立たなくなったら、組織運営する意味が見えなくなりますよね。やっぱり誰かに何かの役に立つためにその組織ってあるわけですから、まあそれをですね、もう一回見直して、言ってみれば、その、今のようなですね、非常に虚弱なインフラの中でもですね、少ないエネルギーの中でもですね、まあ本来果たすべき役割を果たすことができるように戦略を組み替える。これが今一番大事なことですね。それにあたっては、まあいろんな事例を知ったり、過去のこと、まあ、歴史ですね。それから、いろんな、よその人たちの事例、国内外のそういうものをしっかりとこう踏まえた上で判断していくってことがすごく大事です。それから同時にですね、それが当てはまるか当てはまらないかは、これ現場の感覚です。これはできる、これはできないっていうのは、現場が分かった人でなければ、それは無理なんですね。でも、こういう時はですね、その民主党のマニフェストみたいに、細かいことをね、みんなでその寄ってたかって考えてね、作文したことをやりましょうとかね、そんなことはできないんですよ。本当に物分かった人に任せてやってもらう以外に方法はないわけですから、まあ、そういう形でね、基本的には、現場がしっかり行動できるようにという、まあ、その原則でね、何でもやるってことはすごく大事だと思いますね。まあ、しかしその、放射能のこともそうですけれども、累積被爆時間というのは非常に問題になりますから、できるだけ早くあれをですね、遮蔽することが大事なんですね。で、これができるかできないかは、本当に現場とそれをサポートする人たちの実力にかかってるんですね。今やサポートはこの世界的規模で行われてますから、まあその現場の英知と世界的なサポートと、まあその掛け算でですね、あれをいかに早く遮蔽するかですね。ですからこの問題はすべてそこにやっぱり集約されてきている。しかもそれは時間との戦いでもありますからね。同時にしかしまあ、それはもう我々にとって任すしかないんだから、あとの復興の方ですね。だからその、現状回復しようという発想ダメだっていうことはお分かりいただけますね。現状回復はできないんです。全く違う形に変えていかなきゃいけない。それをだからその、あんまり先送りしてると今回の地震で起きた現象のようにですね、突然なんか全てが失われて、まあ、うずくまっちゃうわけですね。ここはしっかり腹をくくってね、行動していかないといけないと。まあ、そんな感じがするんです。で、まあ、世界のいろんな報道なんか見てますが、原子力に関しては非常に皆さん驚いてますね。 まあ、日本は不幸なことにその2度の被爆もありました。で、前も俺、本当なんかの偶然ですが、このインターネットラジオでなんか言ったことがあって、あるいはコメントに書いたのかな、原子爆弾で使われている放射能の量と原爆の放射能の量だと、原発の放射能の量だと原発の方がはるかに多いんですよね。そんな原子爆弾で使われた量どこじゃない、もっともっと入ってるんですよね。しかも今回福島の場合は毒性の高いプルトニウムまで入ってるわけでしょう。そうするとですね、まあなんて言いますか、ものすごくやっぱり大変な状況でありまして、まあこれをその克服するっていうことはですね、まあ新しいやっぱり歴史を作っていく、その真っ最中という感じだと思うんです。ですからやっぱりこの何事もですね、新しい時代は未知へとのチャレンジ、未知へのチャレンジで、今までなんとのかな、なんとなく傍観者だった人たち、今まではこうなんかね、活躍の場のなかった人たちが結果的には一生懸命活動することになって、そして全てをまあ克服していくというふうに、これは変わっていくんですね。歴史を将来から後ろを見れば必ずそうなってるんです。ですから今ここでですね、悩みもがき、それから試行錯誤し行動するってことはいかに大事かってことがよくわかると思います。ただひたすら逃げ回ってるだけだと、この混乱が終わった時にですね、自分のいる場所がもうないんですよ。逃げ回ってばかりではダメでですね、どんな問題にもその建設的に積極的に対処していくってことが必要なんですね。それは危険を犯せって意味ではないんです。むしろ反対なんです。何もしないから気がついたらですね、もう逃げられないところに追い詰められているというのはこの世の実態なんですね。ですから、その危険、本当にね、万事休すになりたくなければですね、その自分から行動するってことなんです。それからその万事休すになったらですね、もうあとは運を天に任せて、正面突破で行くしかないっていうことですね。これはその、まあ、太平記をなんか見てもそうですが、もう死を覚悟した人たちの力ってものすごく強いんですよね。まあね、今回、その地震はですね、さすがに津波には人は勝てないんですけども、これから起きてくる、その人間としてのね、まあ社会をどう変えていく、まあ放射能のことを含めてですね、どうするということについてはですね、これはやっぱりですね、命がけでなんか望むとですね、なんか自然と道は見えてくるという、そんなもんじゃないかと思うんですね。だからまあその辺のその積極性と行動力っていうのがすごく大事ですね。まあしかし本当にそのいよいよ我々は歴史の断層を渡り始めたなということは、皆さんもですねひしひしと実感しておられるんじゃないかと思うんです。いつかやっぱりですね、本格的にみんなで渡る時が来るんだろうと私はこう思っていたんですね。富山号なんかに行った時もですね、そうですね、まあそのうちなんかみんなでこういうとこに来なきゃなんて来るんじゃないかなと前から思ってたんですけども、なんかやっぱりいらっしゃる方もそういうふうに思ってられていらっしゃった方も多かったんじゃないかなという気もしますね。まあとにかくいろいろとですね、こうなんか問題は山積みのようになってんですけども、まあ今までの矛盾が巨大な断層となってそれが現れちゃったんで、戻らないものは戻りませんから、であとはとにかく前向きに作っていくという、ただそれだけなんですね。でやっぱ腹をくくらないとですね、ここは何にもできないと思います。腹をくくるということは生きているということの意味、組織であればなぜこの組織があるのかということをですね、本気で自分で納得するということですね。僕はすごく大事なことじゃないかなと思うんですね。まあ逃げ惑ってるだけではですね、なかなか難しい。やっぱりですから普段からのこの勉強の力と申しますか、普段のこの行動といいますか、普段の思いっていうのはすごく大事ですね。だからまあ本当にこれからやっぱりいい時代になりますよ。今は本当大変ですけども、まあみんなの英知でそれぞれいろんな問題もそれなりに手が打たれていくでしょう。そしてそのプロセスの中で本当に活躍した人たちが本物の次のリーダーとしてこれは台頭していきますね。だから今回の大変な悲劇をきっかけにですね、リーダーシップにも巨大な、実はもうすでに断層が起き始めてんですよね。人が入れ替わり始めてんだと、そういうふうに考えていただいたらいいと思うんです。ですから決してですね、一方的に悲観するっていうばかりではなくて、やっぱりこの自分たちの未来はですね、自分たちの手で作るんだということを考えてですね、やっぱり行動するっていうことが何よりも大事じゃないかと思うんですね。 本当にその現場の力というのはですね、本当すごいですよ。だから現場の人たちがですね、横に手を組む、プロジェクトリーダーシップ型の本当の横型リーダーシップというもので、これから動いていくんでしょうね。神田とか枝野とかですね、東電みたいに、能面とビー玉がですね、なんか指示して言われた通り動くんじゃねえ。何にも動かないという、まあそんな時じゃないかと思うんですね。ですからこれはよほどですね、常識と人を入れ替えないと日本も立ち直りませんから、まあその辺をですね、いかに上手に、素早くやるかっていうことがですね、物事を解決する、このとんでもない危機をですね、克服する、その一番重要なことではないかなと思うんです。まだまだ大変なこと多いと思うんですがね、まあこの時代の向こう側がですね、素晴らしいですから、皆さんね、ここはね、ぜひ乗り切っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、現場と見識ということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。